君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
公会堂とか水上ビルとかノンホイパークとかフォトジェニックなスポットとして人気ですけど、個人的には義歌大のキャンパス、最先端テクノロジーな雰囲気とレトロフィーチャーな雰囲気が同居して、たくさん写真撮ってほしいなと思うんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日はそんな義歌大キャンパスに入るチャンス、第35回義歌大オープンキャンパスを紹介。義歌大広報戦略本部副本部長北崎道輝先生に聞きます。
北崎先生は広報戦略本部副本部長ということで紹介しましたけれども、普通に義歌大の教授なんですもんね。
はい、教授として教育と研究もしています。もともと心理学、知覚心理学やってまして、授業としては知覚心理学とか認知心理学、あと研究は今バーチャルリアリティを使った人間の心の研究っていうのをやっています。
の北崎先生が今日は義歌大オープンキャンパスの広報戦略本部副本部長としての紹介。
はい、いやいや、我々が中心で全学一致となって一致してやっていきますので、
はい、そもそもこれオープンキャンパスっていうのは何なんですか？
大学公開って日本語では言いますね。つまり普段はあんまり入ってこない一般の方たちに大学に来てもらって、大学の活動、研究とか教育とかを見てもらうっていう意味合いがあります。
受験生だけじゃなくて。
そうですね、日本ではオープンキャンパスってほとんど入試のために受験生向けということが多いんですけども、もっと広い意味で大学を一般に開放して普段やってる研究の一端でも知ってもらおうっていうのは、豊橋技術科学大学のオープンキャンパスの目的の一つでもあります。もちろん半分は受験を考えている学生さんを対象にしていますし、あと小さいお子さんですね、小学生とか中学生とかについては、長い将来考えたときに、将来地元の大学、国立大学である豊橋技術科学大学を受ける可能性もありますし、もちろん日本中あるいは世界中の違う大学に行く生徒さんにも、研究ってどういうことか、教育ってどういうことかっていうのを見てもらいたいなと思ってこういうことをやっています。
高校生とか中学生とか、
もう小学生とかあるいは小学校入る前のお子さんにも、小さい時から科学に触れて、こういうのが研究なんだと知ってもらって、科学って面白いなとか、科学って厳密なんだなとか、そういうことを理解してもらう、体験してもらうっていうのが私としてはしてもらいたいことですね。
ということはもう小学生やそれよりちっちゃい子たちが来ても楽しめるっていうことですね。
はい、特に小学生向けの体験学習イベントっていうのを用意してお待ちしております。
僕もそうですけれども、ちっちゃい頃ってそういう科学的なこととか実験とか、そういうテレビ番組とかみんな好きでしたもんね。
そうですよね。
それがだんだんなんか名前が物理とか化学とかになってくると、なんか嫌になってくるんですけどね。
そうですか。
北崎先生はもう先生ですからそうじゃないかもしれませんけれども、
脱線しますけど、子どもの科学って雑誌があって、子ども向けの科学雑誌ですね。
はい、科学と学習のやつですか？
学研じゃない方があるんですよ。
学研じゃない方、
子どもの科学っていうのがあって、それも昔からあるんですけど、それの今月号がバーチャルリアリティ特集。
今もあるんですか？
今7月7日に売り出したもの、
に売り出されたものの特集が
バーチャルリアリティで、うちの大学の記事も一つだけ載っています。
へえ、まだ本屋さんに並んでるかもしれませんので、
もし見つけたら買ってください。
付録とかもついてる、
携帯電話を入れて覗くバーチャルリアリティメガネがついてます。
へえ、さすがバーチャルリアリティ特集号ですね。
そうですね、
ぜひちっちゃい子たちがいる皆さんはですね、義歌大に入るかどうかっていうのはだいぶ先の話かもしれませんけれども、科学が好きな子供になってほしいっていう思いは結構皆さんあると思います、
はい、
体験させてみてはいかがでしょうかね。いつあるんですか？
8月25日土曜日です。
8月の終わりですね、
はい、8月の最後の土曜日ですね。
毎年8月の最後の土曜日、
はい、うちの大学は年に1回だけ最後8月の最後の土曜日にやっています。
夏休みの宿題なんかも早めにみんなやっつけちゃってるでしょうからね。
そうですね、まあ、お子さんによってはこれを夏休みの理科の宿題にするのかもしれませんけども。
そんなこともできそうなイベントなんですね。
そうです。
会場は
豊橋技術科学大学、
もうこのキャンパス全部使って。
そう、全部使ってやります。
時間は
10時から開催で16時4時までやっています。
朝から夕方までずっと、
はい、ずっとやっています。
もちろんあの最初から最後まで行ってもいいし、途中だけっていう形でも。
そうですね、駐車場とても混みますので、うん、研究室公開を見たいだけという方は午後にいらっしゃると、はい、実は帰る方もいらっしゃるので車止めやすいかもしれないですね、うん、
午前中が大変賑やか。
午前中はすごく賑やかです。特に子ども向け の, あの小学生向け体験学習教室がありますので、うん、もちろん午後もあるんですけども、午前中の整理券配布が9時半で、午後の整理券配布が11時半ですので、これに合わせて午前中に来る方が大変多いです。
整理券がいるんですね。
そう、小学生向け体験学習については整理券を配布しています。あと他のイベントもあの整理券を配布しているものもありますので、うん、チラシやパンフレット、ホームページを見ていただくとその辺の情報が分かります。
行けば楽しめるよっていうものもあれば、もう整理券発行して定員を作ってじっくりとやれるようなもの。
そうですね、整理券あるものは実際は少なくて10個くらいですけどね。それ以外80研究室以上が公開してますので。
80研究室
以上が。
そういう情報っていうのは技科大のホームページでチェックできる。
はい、ホームページにプログラムも載っているはずです。
じゃあこれ放送されてる日もラジオ聞きながら皆さんちょっとインターネットで豊橋技術科学大学をググっていただきますと、
もうすぐトップにオープンキャンパスのバナーがあると思います。
どういうイベントに参加するのに整理券が必要なのか分かるわけですね。
はい、そこで全て分かるようになってます。
で、自分が見たいのは整理券がいるなと思ったら
早めにお越しください。
別にいいわと思ったら午後から来るのがおすすめと。
そうですね、午後から来る方がゆっくり回れると思います。
そんな風に工夫してお越しいただきたいと思います。そう言いながら僕も毎年お邪魔してるんですけれども、本当に賑やかですもんね。
そうですね、午前中本当人が多くて、
なんか技科大のオープンキャンパスってお祭りみたいですもんね。
そうですね、科学の祭典と申しますか、うんうん、だから年に一度のもう本当に全学の教員も職員も学生も参加して、はい、あの豊橋市の皆さんに我々の仕事を見てもらおうっていう勢いでやってますので、う
ん
う
ん、学祭とこうごっちゃになったりするぐらいの盛り上がりなんですけれども、
ね、そうですね、学生は学生の自由で、学生の自治で、学生のが自分たちで楽しむためにやっておりますので、目的が全く違うものになっています
、
う
ん、ですからラジオ聴きの皆さんもですね、一度も技科大立ち入ったことがないなんていう方は特にいい機会だと思うのでね、いつもラジオで聞いているあの先生たちがどんな顔なのか、どんなことをやってるのかっていうのを皆さん、せっかく豊橋にありますのでお越しいただければと思います。どうですか、今年はあのどんな出し物があるんですか。
はい、まずはですね、うん、今年はスタンプラリーというものを行います。
スタンプラリー、
はい、
去年まではなかった。
去年は少し小規模でやっていたんですが、今年のスタンプラリーは大きく3つの場所を回ってもらおうと思っています。
うん、もうあのこことこことここを回ってねっていうのが決められてるわけですね。
はい、スタンプラリーの台紙をお配りしますので、それにハンコを集めていただくと、うん、まあ、最後にちょっとした景品をお渡しするという仕組みになっています。
これなんかでも来たはいいけどどこに行ったらいいかわからないっていう方にはいいですよね。
もうそういう人にも最適で、この3つは本当にうちの大学の中でもとても人気がある研究であったり、はい、いろんな人にとって関係がありそうな研究を3つ用意してあります。
どんなところを。
まず1つ目はですね、弱いロボット、うん、これテレビや駅の展示などで見たことがある人もいるかもしれませんが、はい、あのよく人に優しい機械とか人に優しいロボットっていうのもありますけども、うん、人が優しくなれるロボット、うんうん、ロボットが人の優しさを引き出してそれによってまあ関係を作るっていうようなロボットになっています、
うんうんうん、展示されるわけですね。
展示されますし、実際におそらく触ったり一緒に何かをしたりすることもできると思います。
はい、その弱いロボットをまず見に行ってスタンプ一つ、
はい、でもう一つはロボットと共に働くスマートホスピタル。
スマートホスピタル、
賢い病院って意味ですね、うん、その病院の中で、お医者さんを助けたり、あるいは看護師さんを助けたりするロボットの研究をやっています。こちらはもっとこう自治体の社会で役に立つロボットの研究ですね、うん、3つ目は学生の活動なんですが、ロボコンですね。
お、 今年も準優勝でしたけれども、
いや本当に良かった。ただ優勝できなかったのは非常に惜しかったなと思います。
でも全国で2番目ですよ。
でも豊敷図鑑学大学のロボコン部は多分優勝しないといけないんだと、
あ
彼らは本人たちはそう思って活動してますので、う
ん、あの青いポロシャツ着てますかね、みんな。
もう間違いなく着てますねさあ、あと最近のロボコンすごく面白くなってきていて、昔は本当に機械機械したロボットなんですけど、今は人工知能みたいなものも入ってきてますので、本当にあの未来のロボットみたいな形に、学生が作るものではありますけれども、うん、あのすごいものになってきています、
うん。この3つでもう景品がもらえるわけですね。
はい、そうです、
はい、よかったらこれも台紙もらって回っていただければ楽しいんじゃないかなと思いますね、
はい。
他ももうなんせ80以上の研究室が公開されますので、いろいろなんですけれども、
あのまずはですね、うん、入試を対象としたプログラムももちろん用意してあります、
はい。
でそれは高校生向けの進学説明会と高専生向けの進学説明会別にやります、うん。これは1年生から入るか3年生から入るか違いがありますので、うん、そういうのもきちんと用意してありますし、はい、あと愛知大学なんかもやってますが、模擬授業をこれを豊敷図鑑学大学でも行います、
はい。
ただ今年の模擬授業は、一つは臨床心理士の先生にコミュニケーションの話をしてもらいます、うん。もう一つは環境生命工学の先生に環境の話をしてもらいます。より理系っぽい話がですね、うんうん、高校まででは勉強しないようなことがこの授業では聞くことができますので、ぜひあのご参加ください。
はい、僕もあの見せていただいたことがあるんですけれども、意外にって言ったら失礼かもしれませんが、面白いですよね。
大学の授業は面白いです、本当に。
それをあの技科大自慢のあの大きい教室、階段教室で見せてくれるんですけれども、はい、あの部屋も綺麗ですね。
教室かっこいいんですよ、あの非常にシックですね、うん。大学の大講堂でああいう、まあ、おしゃれなデザインの入った、うん、あの講堂ってのは少ないと思いますので、そういうところも楽しみに来ていただければいいなと思います。
うん、僕ら世代のお父さんお母さんの国立大学の階段教室のイメージを覆しますんで、
はい、
ぜひ見ていただきたいなと思いますね。それからどうでしょう。
そうですね、研究室見学80以上あるんですけども、うん、一つはあの私がやってるバーチャルリアリティの研究室も公開をしてます。その周りでですね、視覚の錯覚の研究室であるとか、
はい、
あるいは耳の錯覚、錯聴って言ったりもしますけども、耳で聞く錯覚の研究なんかをしている研究室も一緒の場所でやってますので、
うん、
あのいろんな研究を見ることができると思います。
視覚や聴覚の実験なんて面白そうですね、
はい。
大人の皆さんもやっていただいていいんですか。
はい、もちろんです。大人も子どもも体験できるようなものを用意しております。
はい、これ北崎先生たちがやってますんでね、
はい。
他の先生ではどうですかね。
未来ビークルシティリサーチセンターというのをやってる先生がいらっしゃいます、うん。でその先生方が車に関係した面白い研究を紹介しています。例えばですね、うん、電気自動車って今電池を積んで走ってますよね、
うん。
で電池を積まずに道路から電気を伝えてあげて走らせる車っていうのを研究してる、
何度かこのコーナーでも話題になってますね、
はい
はい。
それを使ったあの電気自動車の模型を展示している、学生が作った模型を展示しているところがありますので、これは面白いと思いますね、
うん。
あとはあのドライビングシミュレーターに乗って何を見てるか、
うん、
何を使って運転してるかを調べてる研究室がありまして、そこを体験するのも面白いと思います。
お、座らせてもらえるんですかね、
はい。であと自動走行車椅子の研究も面白いと思いますね。
車椅子が自動運転、
はい。
それからどうでしょう。
あのエレクトロニクス先端融合研究所っていう、これも建物がなかなかかっこいい研究所があります、うん。
そう、ガラスがいっぱい使ってある、
そうガラス張り、
僕らが子どもの頃夢見たあの研究所っていう、
まさにそう。インスタ映えしますので
そうインスタ映え
します
、
ぜひインスタグラムやってる人はここで写真撮っていただきたいな、
はい。
でここ本当いろんなことやってまして、 DNA みたいなこともやってますし、すごい小さなバクテリアの研究であるとか、あるいは脳波を使ったちょっとしたゲームみたいな、実際脳波を使ってこう機械を動かしたり、体を動かせなくなった人があの社会生活をあの営めるようにする装置を研究してるんですが、うん、それを子どもたちも遊べるようにノウハウを使ったゲームみたいなことをするってこともできます。
え、じゃあ頭に電極つけて、
はい。ただあの我々の本当の研究では頭に電極は、まあ、結構こうジェルをつけたりしてですね、うん、大変なことをするんですよ、
本格的に、
はい。ここでやる実験はもう頭にかぶるだけでノウハウを取れるような装置を使っております
ので、簡単なのがあるんですね、
はい、簡単にできます。
毛剃らなくても大丈夫なんですね、
はいはい。そして何といってもこの売りは LSI 工場、
うん、
小さいチップセンサーチップを作れる工場、クリーンルームがありまして、そこの見学も、うん、あのできるというのが売りですね。
LSI が技科大の中で 作れるんですね。
そうなんです。これは日本の大学でも非常に珍しいものです。
食品工場みたいに白い服着て、
そうです、シューっていう感じで、
エアシャワーを、
エアシャワー浴びてから入る設備になっています、
うん、そこも見せていただけるわけですね、はい、それからどうでしょう。
機械工学の方では風洞を体験することができます。
風洞、
はい、もちろん風洞に入ることはできないんですけども、うん、
風洞実験の
風洞、はい、風洞実験を見たり、風洞実験をどうコンピューターでシミュレーションしているかっていう研究を公開している研究室があります。
技科大に風洞実験できるところがある、
はい、実は奥にあるんですよ。
うん、
はい、
それからどうでしょう。
機械工学科で MEMS と言われる非常に小さな、うん、ロボット機械を使った研究をやっているところがあります、
うん、
で普段は見れないようなすごく小さなものを顕微鏡で覗いて、うん、あ、こんなロボット、こんな機械も作ってるんだってことを体験することができます。
その顕微鏡で見るような機械、
そうですね、顕微鏡で見るような小さい機械に実際に微生物を組み合わせて、
うん、
微生物と一緒に機械を動かすような研究をしているところもありますね。
へー、はい、それからどうでしょう。
電気電子情報工学研の方では主に電気電子の、研究をしてるんですけども、うん、2階のまとまったブースでいろんな、いわゆる理科実験、電気実験を体験することができます、
うんうん、
電池を作ってみたいですとか、pH メーターを用いて、清涼飲料水とか炭酸飲料水の pH を計測したりってことを体験することができます、
うん、もう本当に実験ですね。
そうですね。他には磁石を使ったスピーカー、
うん、
スピーカーって音が鳴る装置でどうやって作られてるのかっていうのを実際に作って体験したみたりすることもできます。
作れるんですね、
はい
はい、というように、これ全部は紹介でしてませんけれども、ぜひ皆さんもね、ホームページとか見て、好きなブースをいろいろ見つけていただきたいなと思いますね。その他はいかがでしょう。
はい、実は学生にも手伝ってもらっているんですよ、うん、大学生活でサークルっていうのがありまして、うん、いろんなサークル活動を学生は自主的にやっています。
ロボコンだってそうですね。
そうですね、ロボコンはまさに、学生がやっているものですね、はい、他にも今回はイラスト冊子の展示会、アニメーション&コミック研究会がイラストセル画を出してくれたりとかですね、うん、お茶の会が、実際にお茶を立てて飲むっていうイベントをやっていますし、はい、ダンスサークルは実際にダンスを、してくれます、
うん、
他には吹奏楽部によるミニコンサートとか、うん、建築サークルによる、いろんな建築のワークショップ、実際にちょっとしたものを作ってみるみたいなことができるようになっています。あとコンピュータークラブが自分たちで作ったゲームを展示してますので、ゲームをやってみたり、あるいはプログラムってどうやってするんだろうってことを学生から聞くこともできます。
そういうのみんな学生たちのクラブ活動なんですね。
はい、そうなんですよ、
はい、それからその他いかがでしょう。
はい、施設の体験学習と施設の公開っていうのもやってます、
うん、
例えばマイナス196度の世界を体験してみよう、凍ったバナナで釘を打つみたいなことが体験できますし、う
ん、体験できるんですか。
体験できます。
バナナで、
バナナで釘を打てる
憧れの、
はい
はい、
私もちょっとやりたいですけども。
やりたいですね、はいはい、
あと人気ありますのは、うん、レーザー加工でオリジナルのキーホルダー作れる、
そういうすごい高い機械触らせてもらえるわけですね。
高い機械を使ってもう自分一つだけのキーホルダーを作ることができます、
はい、
あとはコンピューターでアニメーションを作ってみる情報メディア基盤センターのイベントであるとか、
うんうん、
あとは施設としました図書館も公開してます。
新しくなった図書館よね、
はい、あと語学センターも公開してますし、うん、大学の受験を希望している方に関しましては、
はい、
学生宿舎の見学もありますので、う
ん、いろんなタイプの学生宿舎が技科大にはありますもんね、
はい、
シェアハウスタイプ、
シェアハウスタイプのものもあります、ね、うん、シェアハウスタイプは面白くて真ん中のリビングルームはみんなで共有していて、寝室はそれぞれ自分の部屋で寝るっていう形になってます、う
ん、聞いていて一体どんなだろうと思った皆さん、ぜひ体験していただきたいと思いますね、
はい、
というように森たくさんのオープンキャンパスになっております。なんかこうもう一日じゃ足りない。
そうなんですよね、実際は回りきれないと思います、う
ん、なんで日曜日もやらないんですか
難しい質問ですね。いやもう本当に私はやりたいんですけどね
、うん、それぐらいの勢いだと思います、8月25日の土曜日、時間は日がない1日ですね。朝10時から夕方4時までやっておりますので、たくさんの皆さん遊びに来ていただきたいなと思います。本当に入りにくい雰囲気はもう全然ありませんので、
はい、オープンです。
ノンホイパークみたいな感じで出入りできるんじゃないかなと思います、
はい、しかも入場料ありません、
ね、あ、そうですよ。お金がかかる出し物っていうのも、
一つもないです今回、
ね、
はい、
た 高い機械使うんだよとかいろいろお話しましたけれども、みんな大体無料で できるんじゃないかなと思います。飲食はお金がかかりますけどね。
そうですね、あの学生が普段使ってる食堂、うん、コンビニを使うことはできます。
あの学食も営業してるんです
か？はい、学食もこの日はオープンやってますので、うん、学食体験もできます。
皆さん食べていただけるわけですね。
はい、
はい、8月25日土曜日の日がない一日ですね、この義科大キャンパスで楽しめます。車でお越しの予定の方も多いかと思いますが、駐車場にも限りがありますね。
はい、駐車場800台用意しておりますけれども、うん、満車になることも非常に多いんですね、特に午前中、うん、なのでもしまあ余裕がある方はあのバスなどを利用していただく、あるいは2家族で大きな1台の車で来ていただくみたいなことをしていただけると非常にありがたいと思います。
そうですね、乗り合わせてお越しいただくとか、はい、あとは入場無料ですから入場門をくぐるだけですね。
はい、で入った後にですね、受付がありますので、うん、総合受付でぜひ受付してください。受付しますと、うん、パンフレット、まあ、どこ回ったら何があるかって書いてあるパンフレットをエコバッグ、オリジナルデザインのエコバッグに入れて渡しますので、うん、
あの噂の毎年デザインが変わる、
はい、あの一受付に一つ、まあ、一家族一つってことにはなってしまうんですけれども、うんうん、デザイナーの高嶋さみさんに依頼してデザインしてもらうものです。
はい、おしゃれなバッグですよ毎年。
はい、おしゃれで普通に使えますので、うん、非常にあのいいものになってます。
今年のデザインはもう見ました？
はい、私は見ました。
どんな感じですか？
シックですね。
シック、
シックで、まあ、ちょっとポップなところもあり、
うん、
あの非常に使いやすい今回のカバンはそうなってます。
あの横長のデザインの。
はい、横長です。
はい、
で素材が去年とは少し変わりますので。
おお、そう、素材も凝ってるんですよ毎年ね。
はい、そこもあの今年はいいなと思っています。
たまに豊橋駅であのバッグ持って歩いてる人とか見ますからね。
はい、私は東京駅でバッグを持ってる人を見てあ、うちの学に来てくれたんだと思って非常にこう優しい気持ちになりました。
はい、市販はされておりません。ぜひもらっていただきたいなと思います。じゃあ入ったらまず受付を。
はい、ぜひ受付をしてください。
はい、ということですね。義科大オープンキャンパス、これで35回目になりますけれども、楽しい企画がいっぱいです。今日は広報戦略本部副本部長ということで北崎先生に案内してもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、義科大、義科大の先生が言ってたもん。泣く子も黙らせる決め台詞、義科大の先生が言ってたよ。我々の常識なんて簡単にひっくり返せます。次週8月18日の天白の城は夏休み恒例企画、それ義科大の先生に聞いてみよう。事前にいただいた皆さんのサイエンスクエスチョンに義科大の先生がお答えします。お楽しみに。